ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくん、ナピちゃんの交通安全情報をお送りしてまいります。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えします。今日は奈良県警察本部伊徳さん、松田さんにお越しいただいています。お願いします。
奈良県警察本部の伊徳です。
はい、同じく奈良県警察本部の松田です。今日もよろしくお願いします。
はい、いつものメンバーで今日も進めてまいりたいと思います。
はい、はい、今日は、はい、
なんと
じゃじゃーん、新しい乗り物について紹介したいと思います、
うん、はい、新しい乗り物って何かなと思ったら、この前からお話ししてた新しい乗り物ですか、もしかして。
ちょっと北山さん、スタジオにもあるんですけれどですね、7月1日から、は
い、
特定小型原動機付き自転車が道路へ走り出ます、
はい、
で再放送のまさに今日ですね、7月1日から、この原動小型特定小型原動機付き自転車についてお話したいと思います、はい、ちょっと舌噛んでしまいました
、はいはいはい、この特定小型原動機付き自転車は、公道ですね、公道を走ることができるんですよ、
う
ん
う
ん、
はい、この特定小型原動機自転車ということなんですが、これなんか舌をちょっと噛みそうに、ね、なるような名前ですけれども、まあ、分かりやすく伝えていただくとどういった乗り物になりますか。
分かりやすく言うといわゆる電動キックボードのことなんです。
あ、電動キックボードですか、
はい、奈良県ではあんまりね、電動キックボードは見かけませんが、うんうん、現在アメリカやドイツなど外国ではシェアリングサービスを中心に、利用が広がっているんですよ、
はい、
でね、日本でも、東京や大阪などの都市部を中心に見かけることはありますけどね。
そうですね、はい、これからは奈良県でも見かけることが増えるかもしれませんね。
はい、わかりました。ではちょっと難しそうなんですけれども、続けてご説明お願いできますか。
はい、任せてください、
はい、
それではまず特定小型原動機付き自転車の車体の特徴なんですが、全長が190センチ、うんうん、で幅が60センチを超えないもので、はい、電力は電動で、最高速度は20キロを超えないものとされてるんです、うん、
はい、大きさも速さも自転車と同じくらいですね、うん、今までの原動機付き自転車の最高速度は、時速30キロだから、それよりはゆっくりした速度ですね、
うん、なんとなく自転車に似ているんですね、
うん、そうなんです、はい、大きさなどは普通自転車のサイズとは似てるんです、うん、またこの小型特定小型原動機付き自転車の大きさを特徴として、原付きなのに運転免許がいらないんです、
そうなんですか、うん、じゃあ運転免許がいらないってことは自転車のように誰でも乗ることができるんですか。
じゃあ違う北山さん、いい質問ですけどね、うんうん、ここが大切、めちゃくちゃ大切、はいはい、確かに免許証は不要なんですが、16歳未満の方は運転禁止です。
あ、これは本当に大切なところですね、
はいはい、
運転免許が不要なのに16歳未満の方は運転ができないですね。
そうなんです、
はい、
モーターがついているため、原動機付き自転車の運転免許証が取れる年齢である16歳以上を運転できる対象としているんです。
なるほどね、だから16歳未満は運転が禁じられているわけですね。
はい、そうなんです、うん、ちなみに運転する恐れのある16歳未満の方に電動キックボードを貸したり、ね、それも禁止されているんですよ。
はい、なるほどね、運転免許が不要ではありますが16歳未満は運転してはいけないということは、あの原動機付き自転車、いわゆる原付きと近いような交通ルールになるということですかね。
またいい質問してくれますね、はい、特定小型原動機付き自転車は、はい、原動機付き自転車の仲間なんですが、うんうん、基本的な交通ルールは自転車と同じなんですよ。
そうなんです、
はいはい、
まず、走る場所は車道通行、車道が原則で、車道では必ず左側を通行する必要があります。
自転車と同じ車両の仲間ということですから、車道の左側を通行するというのが原則なんですね、まあ、ここまでは分かりますよね、車道の左側ということなんですが、でも 信号のある交差点をね、うん、右にこう曲がるっていう時はどうしたらいいんですかね。
またいい質問言いますね。はい、いわゆる二段階右折ということになります。はいはいはい、で信号機のある交差点を右に曲がる時は、うん、車と同じようにね、1回でくるっと右に曲がることはできません。で、対面する信号に従ってまっすぐ進んで、はい、交差点を渡り終えたところを方向変えて、うん、はい、再び向かい合った信号に向かっ、従って走っていくということなんです。
はいはい、
自動車や普通二輪車のように交差点の真ん中を通って右へ曲がるのは禁止されていますから ね、
うん、ね、確かに自転車が交差点右折する際に自動車と同じ曲がり方というのはしないですもんね。
そうなんです、うん、右折右の曲がり方の方法は自転車の曲がり方と同じです。
はい、わ、はい、かりました。
そうそうそうそう、電動キックボードで忘れてはいけないのは乗車用ヘルメットの着用です。
はい、
ヘルメットの着用はこれも自転車と同じく努力義務なんですが、うん、ヘルメット絶対かぶってくださいね。
お願いします。
ね、こうやっておっしゃるのも確かこれ自転車の話ですけれども、うん、ヘルメットを着用していない時の死亡率っていうのが、はい、着用している時と比べて2倍になってしまうっていう統計があるっていうことでしたよね。
さすがなんですね。実際に東京では電動キックボードで転倒して男性が亡くなってしまうっていう死亡事故も起こってます。
そうなんですよね。だからこのヘルメットをかぶってくださいっていうお話、もうこの番組でいつもお話をしてますよね。
その通りです。はい、
ね、で今年の4月1日には全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務化になっているように、はい、まあ、ヘルメットというのはこの転倒した時とか、あと交通事故に遭った時の被害軽減というのにもつながっていきますよね。
はい、さすが。
はい、最近ではね、軽くてとってもおしゃれなヘルメットが売ってますので、うんうんうん、はい、自転車だけでなくて、電動キックボードを運転するときは必ず被ってくださいね。
はい、わかりました。
はい、ヘルメット大切ですよ。
はい、他にも電動キックボードの特徴って何かありますかね。
はい、他にもまだまだありますよね。伊藤さん、
はい、電動キックボードである特定小型原動機付き自転車を公道で走るには、うん、ナンバープレートと、自賠責保険が必要なんです。
お、ナンバーね。
はい、お住まいの市町村でナンバープレートの交付を受けた上、必ずですよ、うん、車体の後ろの見やすいところに取り付けてから運転してください。
はい、これは原付きと一緒ですよね。
はい、今までの原動機付き自転車のナンバープレートも、ナンバープレートよりも、はい、さらに、小型の特定小型原動機付き自転車のナンバープレートが新しくできるんですよね。
だいたいね、10センチ×10センチ、この大きさといえば、
だいたい食パンくらい。
食パンですよ、それぐらいの大きさなんです。本当に
でもね、見たことがこのないものですから、ちょっと新しいことだらけになりそうですね。
はい、そうなんです。ややこしいですよね。でも車体は原動機付き自転車、交通ルールは自転車に似ていると考えていただければ、ちょっと分かっていただけるかな。
はい、分かりました。そしてあと大事なものっていうのがありますよね。
はい、ここでまたもう一つ、原動機付き自転車と大きく違う、特例特定小型原動機付き自転車の特徴を言いますね。
はい、
特例つきましょう。特例、は
い、特例特定小型原動機付き自転車ということですが、これはどんな特徴があるんでしょう。
はい、実は電動キックボードの中でも歩道を通行できる電動キックボードがあるんです。
ほう、歩道を通行できるっていうものですね。これ原付車、まあ、だからこういった電動キックボードが走ることができてしまうって、これだけ聞けばなんか便利な気がするんですが、
はいはい、でも、それには条件があるんです。
どんなものでしょうか。
はい、それは、歩道を走れるには3つ、大きく3つ条件があります。
はい、
で1つ目は最高速度が6キロしか出ないモードに切り替えること、
はい、
で2つ目は歩道を走っているときには緑色の最高速度の表示灯を点灯させること。はい、緑色ですよ。で3つ目は走れる歩道は青色の標識に人と自転車の絵が描かれている自転車灯および歩行者灯専用の標識があること。この3つを満たさないとダメなんです。
なるほどね。はい、
そうなんですよ。 よ、特定小型原動機付き自転車の前には特例がつくんですね、
特例、
はい、
またこれちょっと難しいなというのがありますけどもでも基本は車道を走っていただいて、特例の条件を満たす場合に限ってさっき言ったように歩道を走っても OK ということですね。
その通りなんです、うんうんうん、特例の場合は歩行者として扱われる電動車椅子のように最高速度が6キロしか出ないため歩道が走ってもいいんですね、
はい、モードを切り替えないまま、時速6キロで以下で走っても、うん、歩道は走れませんよ、うんうん、モード切り替えないとダメですよ、
はい、なので歩道を通行する際には先ほどお伝えした3つの条件、はい、これを満たさないといけないというわけですね、
は
い、
そうなんです、緑色のピコピコですよ、はい、うんね、はい、でなかなかね1回ではお話ししても理解は難しいと思います。
ね、これいろいろありましたけれども、なんか電動キックボードの扱いっていうと自転車と原動機付き自転車の中間のような扱いってイメージでいいですかね。
そうですね、うん、自転車と原動機付き自転車の間のような扱いにはなります、うんうんうん、なので特定小型原動機付き自転車は駐車違反やで、はい、それから交通違反切符制度の対象になります。
おーおーおー、はい、信号をちゃんと守って、うん、交差点の手前で一時停止するなど車を運転する上での基本的なルールを守らないといけませんね。
はい、そうですね、はい、原動機付き自転車も自転車も道路交通法を守るというのは当然なんですが、この電動キックボードでもやはりそれはそうということですね。
はい、
う
ん、原動機付き自転車の仲間ですから、うん、ね、また自転車の講習制度と同じように3年以内に2回以上違反を繰り返すと、うん、はい、特定小型原動機付き自転車運転者講習を受けないといけないんですよ。
もう一回、もう一回言うな、はい、
特定小型原動機付き自転車運転者講習、
でも違反を繰り返すと同じように講習は受けないといけなくなってしまうということですね。わ、はい、かりましたけど、まあこれまでお話を聞きしてまいりまして、なんかなんとなく分かったようなでも分かんないようなそんな感じがありますね。
はい、16歳以上の方にとってはですね、うん、運転免許がいらない、はい、で電動キックボードは手軽で便利な乗り物なんですけどね、はい、実は見てください、うん、これ見てもらったら分かるんです
が、ね、いや、
ちっこいですやん、うん、で段差を越えるときに、はい、もうフラフラってバランス崩し合ってで転倒しやすくなるんですね、うんうんうんうん、で、ま、これ見てもらったもう何回も見て、はい、小さいからね、小さいから車から見えにくいんですね。
そうか、そういうのもありますね。
はい、
うん、はい、そうですね、で詳しくは奈良県警察のホームページにも、うん、詳しく、ね、説明してますので、ぜひ皆さんご覧になってください。
はい、ありがとうございます。今日ね、伊徳さん、松田さんにお話をお聞きしまして、電動キックボードのことまだまだちょっとだけですけれども、
そうですね、
はい、
難しいですね、
分かってきたようには思いますけれどもね、はい、でもまあこれは本当大事なことですので、はい、またね、番組の中でもお伝えをしていきたいですね。
はい、はい、それがいいと思います。
絶対いいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今日実際にお持ちいただきまして、で先ほどね、松田さんからもお話いただいたように、ホームページにも情報が掲載されているということですので、はい、まあ、そちらを確認していただいて、はい、まだちょっとね、私も見たことがやっぱ街中でないものがこれから走るという、
そうなんです、ね、さっきもですね、ずっと電動キックボードをですね、はい、スタジオまで運んでる時に、はい、やっぱりちょっとした衝撃ガタガタにしても腕にガーッとくるので、
結構衝撃が、
これスピード出したらかなりの衝撃だなって、
崩しやすい
ですね、はい、
ね、便利な乗り物ですからね、やっぱりちゃんとこう皆さんね、しっかりルールを守って安全には気をつけて、本当事故あったらね、はい、いけませんので、はい、そういったところで利用していただきたいと思います。
はい、
はい、わかりました。では今日も最後、いつものあれで締めましょう。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。伊徳さん、松田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
ラポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。